ただいまから新約聖書ローマ人への手紙4章1節から5節より神に義とされた人と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今年第1回目の私の死の日のご用だと思います。お祈りいただきまして、年末年始少し長めの休暇をいただいて、台湾に行ってまいりました。今日は台湾で休暇ではありましたけど、神様のご用の一旦に預かったり、またそこで神様からの新しいビジョンをいただいたり、また宣教師との交わりを通して、台湾宣教への大きなこう使命感を新たにするという、そういう旅でもあったことをご報告してまいりたいと思います。最初に地図を出していただきたいと思いますので、これはよくご存知の台湾です。で、今回の旅は広島空港から台北について斉藤千恵子先生に迎えていただいて、新幹線で高雄まで来ました。で、高雄で斉藤先生ご一行、車で台中からいらっしゃった先生とご一緒になりました。斉藤先生ご一家は台中を拠点に宣教師の働きをしておられます。寺田先生は高尾で開拓をしますが、少し隣の町、この辺りで、今次のさらに大きい教会を導いていらっしゃって、宣教活動を続けておられます。まあ、台北が日本との交流が多いので、井上さんのご主人なんかは台北出身だと思いますし、また今私たちの教会からですね、さらに台湾に行っていらっしゃる方々があります。で、宮本歩美姉妹も台北ですね。で、私は今回今言いましたように台北から新幹線で高尾に、でここの大学に去年の2月から次男が教員として勤めるようになりましたので、ここで先生ご一家と一緒に高尾の国立カギ大学という大学に行きまして、そこで一緒に合流いたしました。それから3日間ここで過ごして、ここで礼拝と一つの礼拝を守り、それから伝道所の方で昼食を共にして、それから観光をあと3日間年末の観光を続け、正月は暮れの31日に高速道路で台中まで斉藤家と行って、台中の教会で4日の礼拝を守り、この辺りの台中にある台湾共同教会の合同礼拝に参加したという、そういう旅であり、それから、まあ、また後半合流した息子と斉藤先生が台北まで送ってくださって、5日にこちらに帰ってきたということです。で、写真を見ていただきたいと思います。これが1月4日台中の合同礼拝における私のご挨拶と、それから斉藤先生の通訳で、斉藤先生は ご自分の働きの中でこのような大きい集まりで通訳をして、まあ、私の通訳をさせてもらったのは自分の宣教師の中で思い出に残る貴重な時であったと披露しておられました。後で、その仲介の報告が来ておりましたら先生はメールで送ってくださって自分の通訳が十分伝わっているということをこの確認して喜んでおられました。ではどうぞ。まあこんなふうな大きいステージで若者たちがバンドをしながら集会をリードしています。どうぞ。回収は220人、第1回目ですから220人ぐらいと言っておりましたが300人でですね、本当にこの昨年6月この教会に来てここでスタートしたんですが帰ってからもっと一致団結をということで参加された牧師たちがあちらのリーダーたちだったもんですから同盟教団に習ってぜひ自分たちもアメリカの宣教師が帰っていかれる中でいよいよ台湾伝道現地の教会が担っていくということでこういう働きを企画しました。でこの最大地の教会で教会が教会を生み出すということを学んだ彼らは台湾の教会が自分たちで働きを進めるということでそんなプランを次々持っています。そんな時に寺田先生が宣教師として大変こう素晴らしいリーダーシップを発揮して尊敬されているということそれを受け継いでいられる斉藤先生、まあ、ご夫妻ですがそのお働きがあります。家内と私は一番最前列でいただいております。息子が同席しております。では次どうぞ。この集会の後でそういう会でこの方は選挙施設がここにもいらっしゃいました。どうぞ。これは一番南太平洋を望むところです。はい、先生方と一緒に観光の中でこういう場所で吊る橋のところで一緒に記念の撮影を撮りました。宣教師2組と良い時でした。どうぞ。こちらは神社夫人ですね。最初の方が島子先生で、天に召されまして、数年間斉藤先生は奥様の面影を追いかけていらっしゃいましたが続いて宣教活動をなさる中で、この神社さんと共に結ばれて台湾の伝道をしていらっしゃいます。神社さんはティムから来られて台湾語を学んで台湾の現地語を話せるもう数少ない宣教師です。しかも共通語は台湾は北京語ですからこの両方を学んでいて一緒にこの方と旅をしていますと台湾語で話す人と話すると非常にですねもう感激されてスイカを売ってる路傍のスイカを売ってるおじさんがアメリカ人が台湾語を話すというのでびっくりしてですねスイカをそのまで割って食べさせてくれました。はい、本当に良い時でした。これは一番南の台湾の一番南にある有名な灯台でここでよく結婚式の記念の撮影をしているようです。どうぞ。これは最初の12月28日の日曜日高尾の英福教会、寺田先生島子先生が開拓された教会で礼拝メッセージをさせていただきました。通訳は先生です。どうぞ。こういうまだ小さい教会ですけどもこういう礼拝です。どうぞ。その午後伝道所を通って、そして山地族の方々と共にこう過ごしました。でその方々のと一緒に山地族の方々のこう民族舞踊を見せていただいたその後です。どうぞ。大体以上でしょうか。はい、最初の地図を戻してください。台湾は もともと島国でどこに主権があるかというと主権がなかった国です。ところがこのオランダがこの中央機や日本に来る途中に補給するために立ち寄って、それ以来オランダが支配するようになったんです。で、その後オランダを追い出して日本が治めるようになりました。50年間日本が統治したんです。韓国を統治する50年とほぼ重なっています。で、そういう中で日本と非常に近い国で、日本が戦争に負けて帰った後、中国から蒋介石たち国民党がやってきて、そして支配します。で、ですからこの日本語が、年配の方々はまだ日本語ができる、こういう話は宣教師がよく帰ってきてお話してくださることですが、今回そのことを朝一をですね、息子が案内してくれている中で流暢な日本語でおじさんが話しかけてくださったら、あ、本当にそうだなということを実感しました。で、ここにこの地図は台湾原住民族分布図とあって、こう14の部族がいらっしゃって、それぞれ言葉が違う、多民族、多言語国家なんです。で、ですから、この辺りの有望な山地人というのは、日本の薩摩隼人だとかですね、土佐の囲碁荘なんかは、むしろ南からやってきた黒潮族が日本にも漂着して、そのような国民性を残しているのではないかというふうなことを司馬遼太郎は個人的意見として本の中に書いているようであります。で、今回そういう中でこの年末をここで過ごして、正月を台中で過ごす、帰りは斉藤家の車で高速道路で帰りましたが、途中カギというところを通りました。これが今日の私のメッセージの大きな導きをいただいた箇所です。今日お手元に説教のアウトラインが届いていると思います。カギの町の歴史について、まず一番目に見ていきたいと思います。全くこう私どもの個人的な休暇の旅ではありましたが、神様が本当に宣教師とゆっくり、台湾宣教のこと、歴史のこと、文化のことを話し合うことができて本当に良い時となりました。で、そんな中で鍵というここを標識を見たときに、高速道路でこの標識を見たときに、私に何かこう霊的なひらめき、インスピレーションが働いたんです。どうしてこの町はこんな名前がついてるんだろうかという疑問でした。で、これはですね、この運転の先生に、斉藤先生にお聞きしたら、いや、どうしてでしょうね、あまり気に留めませんでしたということでした。この鍵の町のすぐ近くにこの大きなダムがあるんです。そこを日本人が作ったんです。その日本人の技師の名前を八田余一と言います。当時の人はその人を銅像を作って、そこにお墓もあるんですが、その人を毎年記念して記念のこう時を持っているぐらい尊敬されているんです。台湾の50年の日本支配の統治の時代というのは、台湾の人々にとっては大変こう懐かしい、嬉しい時代だったようです。もちろん反発する人もあるでしょうが、韓国の50年の反日感情と 台湾の50年の日本に対する真実感情というのは非常に対照的だと思います。で、そういう背景が台湾から日本にやってくる人、その関係というのは大変大きく台湾伝道は大事だと思います。もちろん日韓の韓日の関係も非常に大事だと思いますが、そんな中で私は鍵ということについて町の歴史を聞いたところ、わからないとおっしゃったんですが、台中の斉藤家についてこの本を貸していただきました。いや、これはもう実は先生にお返しして図書館で借りたんです。日本の岡山の司馬遼太郎街道行く40。私は司馬遼の街道行くも大好きで、だいぶ読んでるんですが、その40番目にあたる台湾紀行は読んでなかったんですね。持ってなかったんです。で、早速ですね、その目次を見てみますと、この鍵、で思ったことという表題が目につきました。で、早速そこをこの335ページを開いてみました。で、読んでいくときに私の感といいますかね、私の思いが当たっていたことが分かりました。そのことを今日お話していきたいと思うんです。少し引用して、司馬遼太郎の短く引用して読ませていただきます。地球は自転している。それもわずかながら傾いているらしい。この傾きのため太陽光線が垂直に照りつける地帯は一年周期でわずかに変化するそうである。春分の日の正午には赤道付近に垂直に照りつける。夏至の時は北回帰線の上に太陽が来る。赤道を挟み北回帰線と南回帰線の間の地域が熱帯だという。鍵市の南港にその北回帰線が通っていて、路傍に大きな日が立っている。我々は高尾という熱帯から来て鍵南港の日の前に立った。一歩北へ行けば温帯になる。この熱帯から熱帯の北岸北回帰線、ここから温帯に入る。日本が温帯ですね。この鍵を南の方に北回帰線が通っている、こういう話をしているわけです。パイナップルやバナナのいっぱい茂っている、そういう先ほども映像で見られたような熱帯から温帯へという変わり目です。この日を見ると台湾に来たなという気分になりますねと、北海道生まれの編集部の村井重俊氏がつぶやいた。もう一つの日を見た。その日は三叉路にあってコンクリート製ながら姿がよくしなやかに天に伸びている。キザは、つまり下の土台は台湾にふんだんにある大理石である。近づくと 2.28 事件の記念碑であることが分かった。2.28 事件という大きな出来事があったことを触れています。ちょっと飛ばして、漢民族にとって歴朝の、歴代のこの王朝ですねの国家が皇帝の私物であったように、この台湾島も長く小家小海石の家の私物同然だった。その間知識人や学生に対する弾圧が行われた。その最も甚だしかったのが、すでに触れたように1947年2月28日の大弾圧だった。まあ、歴史にお詳しい方はご存知だと思うし、また後で 2.28 台湾の大弾圧事件を調べてみてください。碑文は憤りを込めて言う、書いてあることを記しています。歴史ですから少し聞いてください。第二次大戦後、つまり1945年、台湾は日本の統治から脱離した。元へ戻った。 誰もが自由で民主的な世がやってくるだろうと思っていたところ、兄はからんや思いもかけず、中国政権が台湾を接収し、つまり毛沢東による大陸のいわゆる中華人民共和国共産国家になりました。蒋介石は国民党の追い出されて台湾に移り、台湾を接収したんです。派生するところの陳毅官兵、つまり蒋介石のこの指導者たちは汚辱、腐敗、無能、特権が横行していたということですね。非常にわがままで乱れ切って、もう規律も何もあったもんではない。皆さん、なぜ台湾の方は日本を慕うのかというと、確かにこの軍隊や警察は日本は厳しく管理していたんです。しかし規律があったんですと、あったそうです。そして民間人は非常に、特に学校の先生たちは、先ほどダムを作った八田義士なんかも非常に素晴らしい人々だったようです。ですから尊敬され、慕われているんです。ところが日本が戦争に負けて日本に戻っていった、一夜明ければもう日本語は使えない、国の名前が変わる、そういう人々にとって耐えられなかったのは、大陸から来た規律のない軍隊です。しかも大陸で共産軍に負けてやってきた敗残兵ですから、もうむちゃくちゃやった、暴行略奪。そして台湾の現地の方々を大変、同じ中華系だと言いながら奴隷のように扱ったようでありました。そのことをこの碑文は書いているんです。ですから日本が良かったと反面教師で日本を慕うんですね。まあその頃日本で学んで、やがて台湾の蒋介石の時の副大統領で、蒋介石の急進に伴って台湾を治めたのが李登輝さんですね。彼はクリスチャンだった。さて、官権による、司馬遼とは言います、官権による一女性への殴打、乱暴から殴りつけた。群衆の自然発生的な抗議デモが起こり、それに対して官権が発砲した、何人もが死んだ。最近のことで言えばミャンマーのあの暴動のようなものです。全党が動揺した。これに対し軍が制圧した。人々を無差別に検挙し、多くの場合銃殺した。まあ、三民主義とはのみだったと。まあ、ここでちょっと飛ばして司馬遼太郎の文章を続けます。秦の、つまり秦皇帝の、秦王朝の初期の1721年の周一貫と読むでしょうか、その乱は大きかったらしい、クーデーターです。台湾における周一揆は宝山県のアヒル街の農民で、おそらく高英雄の風のあった人物だったろうと、昔の英雄のような人物だっただろうと。決起から7日目で影響は全土に広がったという。台湾全土至る所で清朝の管理を殺し、ついに国を建て、大民、明るい、大きい明るいと書いて大民と称し、年号を英和と定めた。独立国になったのである。1年で秦に鎮圧された。鎮圧軍は大陸から送られてきた。秦朝は台湾を平素は半ば放置しているのに、独立国ができると軍を送って潰した。これが今大陸から日本が帰ってクーデーターが起こった、それを もう一度やってきて制圧したという話をしているわけです。その後60年後に起こった1786年の林宗文の乱も大きかった。時に清朝は、皇帝はチェンロンディという皇帝で、政治は安定し国力はみなぎっていた。林宗文は昭華圏の農民で台湾でも大きな秘密結社の幹部だった。特に今の嘉義市、この名前昔は嘉義じゃなかった、嘉義、今は嘉義市は、ジュールオという読み方をするそうです。発音も発声も正しくないと思いますが、ジュールオ、嘉義、この嘉義市はですね、ジュールオと呼ばれていて、その字はですね、当その地方の産地人が呼んでいた名前だった。それに中国のこの漢字を当てはめたら、書羅という字になりました。お手元の説教のアウトラインの中に、嘉義ジャイは元は書羅、これは現地人がジュールオと呼んでいたのを、この漢字を中国当局がつけたというわけです。高尾という名前もですね、そういう点ではいろいろとこの高尾の名前も歴史を物語っているんですが、今日は省きます。さて、そのジュールを、つまり嘉義で林宗文ら結社の会員が捕らえられ、財産を没収されるという事件が起き、会員らが激高した、怒り狂った。やがて林宗文は押されて首領になり、乱を起こしクーデター、各地の官吏を殺し、ほどなく昭華城内において年号を順天と改め、さらに配下の主だったものを大元帥とか大将軍、地方長官に任命した。そして宮廷を形成した。何やら紀元前の皇宇や竜王、つまり三国志の時代ですね、明末のこの中国大陸の騒乱そのままのように見えると、中国の歴史に詳しい司馬遼太郎はそう比べていっています。乱の勢いは盛んだった。ついでに言いますと、漫画で三国志が読まれているのご存知ですかね。若い人も三国志を随分漫画で読んでるんですね。中国の歴史、三国志は面白いですよ。初来、その十ルを今の鍵も包囲した。町には乱の前、すでに城壁が備わっていた。台湾の歴史の記録によると、とありますが、この清朝はこの乱を捨てておけず、大陸の清王朝はね、放っておけなくて、林宗文のクーデターに対し、大陸から兵2000を派遣して入城させた。ここの城の中に2000人の兵を送って、周りを治めたんですが、林宗文はそれを取り囲んだ。1787年、籠城を知ったその新年、長雨が続き、風土病によって籠城中の新兵が倒れる者が多く、城中は疲弊した。高松城に、この備中高松城に秀吉が攻めてきて、籠城した。周りをこう高橋川の川で水で堀を作ってしまったというね、で食べ物がなかったという、そういう状況を想像してください。林宗文はこのそれを取り囲んで、城内を動揺させるため、食料を城外にいっぱい積み上げて、降伏する者には米を与えると宣伝した。籠城10ヶ月、もうお腹ペコペコ、一人も降参するものがなかった。城の中の住民がすべて新王朝へ忠誠心に燃えていたはずはなかった。おそらく林宗文が、もしここでお前たちは 降伏したらあんなことを言ってるけどお前たちはひどい目に遭うぞ、会うぞ、殺されるぞと言っていたから、もう殺されるぐらいだったらここで餓死しようと思った。でも一つには守備司令官のチャイダージーという人が人望を得ていたことにもよるという、このチャイダージーというのはお手元に書いてありますね。守備司令官芝大輝という字ですね。チャイダージーと読むそうです。この人が尊敬されていた。やがて大陸から将軍フ・カンアン兵5000を率いて上陸し、このジュールオチェン、つまりショラ城を鍵の城に向かい助けようとした。ここに籠城している2000の兵と周りの人々、それを林総軍が囲んでいて、5000人の軍隊が来たけど助け出さない。簡単に言うと、ここでこの守備長官のチャーダージーは誘いを受けるんです。お前一人出てきて少人数で脱出しろ、そしたら助かる。そしたらチャイダージは言ったんです。兵2万、この何と言ったかというとですね、断ったんです。城の内外の義民は4万を下らない。つまり現地の人々と2000の兵は4万人が城に立てこもっている。自分一人が助かるために逃げ出したらあとはどうなるか。これを捨てて賊に委ねれば悲惨なことになる。逃げ出さなかったんです。さて1787年11月8日フー・カンアンの軍は、大陸からの軍隊はこの林総軍の軍を破って鍵を解放したんです。鍵というかね、当時このジュール王を解放したんです。そして皇帝の代が変わりました。チェン・ロンディという真の皇帝がこの出来事を聞いたんです。涙を流しながら漢文で詩を作りました。ドミンの城を守るこの忠を見よというね、この忠義、ドミン、この台湾の人々が守るためにこのチャイダージという人が命を懸けて彼らを守った、なんという素晴らしい将軍か。将軍の勇猛果敢正義を称えたんです。つまり新王朝の皇帝によってチャイダージは認められ義とされたんです。それがこの町の鍵となった由来です。チャイダージのこの忠義、そして土民を、原住民を愛してかばって命を懸けて守ろうとした、それを可能する、これにね、能という前を見ていただいて、この可に収めるという字を書くと可能する、受け入れる、良しとするという意味なんです。皇帝がその忠義を良しとする、これが鍵という意味なんです。私が想像していたこの言葉の意味とぴったりなんです。なんで鍵になったか、鍵という名前がついたか、こういう歴史のこの秘話があったわけですね。これを思いながら司馬太郎は鍵のホテルの中でこの国の行く末を思ったというのが鍵の記録です。私は台湾の旅行をしながらこの国の行く末を思ったんです。 さて、二つ目のポイントに行きます。下記のチャイダージーの将軍、チャイダージーのこの武勇ぶりを、武勇伝を思いながら、聖書、旧約聖書のアブラハムの武勇伝に思いをこの馳せました。それがこのローマ書4章のこの箇所です。ローマ書4章に2節に、1節、それでは肉による、つまり血族による私たちの父祖、アブラハムの場合はどうでしょうか。ユダヤ人の先祖ですね。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。この行いというのが、アブラハムの武勇伝によってという、義人ぶりによってということです。で、この事柄は、実は旧約聖書の史実、本当の歴史の出来事に基づいているわけです。お開きになれる方は、旧約聖書の一番最初の創世記の14章というところに、その記事が載っています。で、出来事が長いですから、簡単に端折って言いますと、実は北の方に5つの国があって、連合軍を組んで、南に攻めてきた。その南の方にソドムというふうな町があって、そこにソドムの王、ゴモラの王たちが連合軍を組んでいたんですが、北の連合軍によって南の連合軍は負けてしまいます。その南のソドムに、アブラハムの甥のロトが家族や一族が住んでいたんです。そのことが14章に書いてあります。11節、そこで彼らはソドムとゴモラの全財産と食料を全部を奪っていった。12節、彼らはまたアブラハムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいる。で、それを逃亡者がアブラムに、元はアブラムと言われていましたが、告げたので、マムレのカシの木のところに住んでいたこの、アブラムはですね、自分と盟約を結んでいる者たちの協力を得ながら、もう間は羊を飼っているしもべどもを318人を緊急招集して、この連合軍を追跡するんです。北の連合軍を夜夜襲をかけて、もう勝った勝ち戦だと思って安心している彼らを吸収して、追い散らし、捕らわれていたロトと家族を助け出し、ソドムの王たちが奪われた分取り品を全部奪い返します。すごいですね。アブラムという人はね、間は穏やか。一旦何か起こるとね、もう勇猛な武将に変わりますね。で、男アブラムというそういう感じですが、ところが、彼はソドムの王様に立つと、自分たちに協力した者たちの分け前とはちゃんと分けながら、より以上のものは自分は何一つ取らないで、ソドムの王様に全部あげてしまう。このあたり、アブラハムという人の人物の大きさが見えます。だから、アブラハムという人は、武将としての勇猛さだけでなく、そういう、懐の太っ腹であるということも含めてですね、非常に、心が清いという点においても、彼は大いに行いにおいて褒めたたえられて良い人物だったわけです。つまり鍵と言われて義と読みせられてもよかったわけです。ところがどうなったかというと、15章の方を見ると、4節。すると主の言葉が彼に臨み、こうおせられた。その者があなたの後を継いではならない。というのは、 奴隷 の、 あのハガルから産んだ子供ですね。ただあなた自身から生まれ出るものがあなたの後を継がなければならない、つまりイサクのことを言うわけです。そして彼を外に連れ出して仰せられた、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。まだアブラハムには子供がいなかったんですね。実の子はいなかった。この後イサクは生まれてくるわけです。90歳の妻サラから。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。いいでしょうか。14章のすごい武勇伝を神様は褒めたんじゃなくって、義とする理由はまだ見ぬ子供を通し、子孫を通し、全世界はあなたの祝福を受けるとこう言ったんです。この前の12章に書かれているように、もともとそういう約束をアブラハムは受けてました。あなたは全世界の祝福のもといになる、空の星のようにあなたの子孫は増えるって言ったのはユダヤ民族だけではなく、イエス・キリストを信じる者はアブラハムの子孫とみなされて、みなされるということですから、これは新約聖書のガラテヤ人の手紙に書いてありますが、つまりこのことが実現していくわけです。で、その時に神様がアブラハムに、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。行いではなく、アブラハムの神様の約束を信じる、約束だけを信じる信仰を見て正しいと認めた。いいですか。これがローマ書の4章の背景なんです。ローマ人への手紙4章に、今日の箇所へ戻ると、4章3節。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされた。これは先ほど見た15章6節です。行いというのは14章やさまざまなアブラハムの成した正しい事柄です。ユダヤ人はアブラハムを尊敬し誇りとしていましたから、アブラハムの行いを通して神が義としていたと思っていたから、自分たちが断食をします、お祈りをします、たくさん献金しますと言って自分の義を誇っていたんです。ところがイエス様はそうではないでしょうとイエス様はおっしゃって、そのイエス様がおっしゃったことを使徒パウロは引き継いで、もともとユダヤ人、あなた方が尊敬しているアブラハムは行いによって義とされたんではなく、神を信じる信仰だけで神様からよしと認められたんではないか、こう言ったんです。皆さん、義と認めるっていうのはね、神様からよし、それで良いと言ってもらうことなんです。キリスト新聞社訳はね、行いによってよしと認められたと訳しているんですよ。この義というのをね、あ、それでいいよというのが 義なんです。神様がそれでもいいよというよし、お父さんが子供によしよしよしよし、それでいいよというのが義なんです。神様がよしと言ってくださるのが義なんです。神の義なんです。神様から義と言ってもらえる、認めてもらえる。これをね、長い訳聖書というんですが、正式名詞は新契約聖書という2番目の説教のアウトラインに書いてあります。ここでは何と訳しているかというとね、義と数えられたい。こう、数えるという、勘という字ね。これはね、熟語にするとね、二文字熟語の中で、私たちが分かりやすいのはね、勘定するということです。計算する。勘定する、決算すると言うんです。計算すると言ってもいいですね。 で、そんな風に神様が感情する、これギリシャ語の言語に忠実になんですが、ロギゾマイという言葉です。その受け身形なんです。これは数えるとか計算するとか、本当はそうではないのに、そうであるかのように感情する、計算する、そのように数のうちに数えますよというんです。これが神様が私たち正しくないものを正しいものと認めるということです。そのことをロマ書の4章の4節、働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとされ、みなされます。そうでしょ皆さん。職場で働いた、これはお恵みですよとお給料もらえますか？なんて皆さん怒るでしょ。当然の権利です。私が働いた分を給料もらうも当たり前じゃないですか。権利ですから、報酬は権利ですよ、恵みじゃない。当然雇用者は労働者に、非雇用者に対して支払うべきなんです。ところが5節、何の働きもないもの、つまり何の儲けもしない、いや迷惑かけてるような、そういうもの、不敬虔なもの、つまり神様の目から見て不信心で正しくない、そういうものを正しいと認めてくださる、神様のお役に立たないどころか神様のお心を痛める、そういうものを正しい、よしと認めてくださる、よしと勘定する、計算する、見積もる、これが鍵なんです。いいですか。私たちの救いというのはそういう働きのないものを正しいとみなしてくださるという神様を信じる信仰が、そういう約束をしてくださる神様ご自身を信頼することが正しいとみなされるんです。信仰が立派だから私たちは愛されるって許されるんじゃないんです。ダメな信仰でも、ダメなものを、行いもダメ、信仰もダメなものでも、イエス・キリストの身代わりによって救ってあげるよというのが義人なんです。信仰による義人なんです。勘違いしている方が時々いらっしゃいますね。私の信仰ダメなんです。あなたの信仰なんか初めからダメだよって、あなたの信仰で正しいとするんじゃない。信仰を自慢している人がいる。信仰で私の信仰はダメだと落ち込んでいる人も、両方間違いです。ダメな信仰の、ダメな行いも信仰もないものをそれでも正しいと認めてくださるお方を信じる、その信仰によってアブラハムは義とされたように、あなたも義とされるんですよという、これが信仰義人の本当の意味ですよ。あ、そんなら私も救われると思っていいんですよ。誰でも救われる、行いはなくても信仰によって救われる。6節をついでに見てみましょう。ダビデの例、ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っていますと、まあ、ダビデの信仰義人の話いきますが、今日はここで行いとは別の道なんです。信仰を行いのように思ったらダメですよ。信仰は一方的に無条件に神様がよしとお決めなされることなんですね。だから信仰を競い合って裁いたり、ね、傲慢になったり落ち込んだりするのは愚の骨頂です。これがロギゾメ、つまり勘定する。いや、ここでもう終わればいいんですけども、私はね、3つ目の項目いきますと、実は台湾旅行をしながら家内と一緒に日々、聖書日課を読んだり、 そして祈ったり、またもうすでにお手元に皆様にお配りしているあの何でしたっけ、デイリーブレッドを読んだり、デイリーブレッドの中にある聖書の箇所、だから創世記なんかも出てくるわけですよね。読んだりしながら旧約聖書の旧約の義人ヨブのことをね思っていました。ヨブはもう自分は正しい、身に友達からお前は本当は罪があるんだろう、隠れた罪があるんだろう、だからこんな苦難を受けてるんだと言われても身に覚えがない。神様がヨブは正しいともともと言っていらっしゃるわけですから。で、ヨブ記の27章には、あなた方を義と認めることは私には絶対できないと友達を批判して、私は息絶えるまで自分の潔白を話さない。私は自分の義を固く保って手放さない。私の両親は生涯私を責めはしないと。ヨブはね、自分の正しさを本当に確信持ってたんです。私はヨブのように言えませんね。ヨブのような人はいませんよね。そのヨブがなんで訳もわからないで、理由もわからないで、こんな苦難に遭ってるのか、神様どうしてですか、教えてくださいと悩んでいるんですね。まして私はヨブのように言えないわけですから、自分の正しさや潔白を、自分の義を主張できないわけですから、読みながらね、私が義とされる道はないなと思いました。本来。ところが、新約の義人は誰ですか？使徒パウロですよ。フィリピ人への手紙の3章。お開きになれる方は、フィリピ人への手紙の3章を見ていただきますと、3章に、使徒パウロは自分を振り返って4節、第3版では386ページ。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、立法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならば、つまり神様の立法を守るというそのことにおいてならば、非難されるところのないものです。もう呼ぶみたいですよ。私は潔白で、私は義の主張を話さないとこう言ってるんです。新約の義人パウロ、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私キリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の師であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらをチリ、アクタ、これ前フンドという訳があるんですね、うんこだと。私が自分の正しさを誇ることができておしたら、そんなものはイエス様からいただくものに比べたら、うんこみたいな、うんちみたいなものだとこう言ってるんです。皆さんの下のものを大事に取っておきますか？捨てるでしょ？私は正しいと言ってるものは、神様からいただく正しさに比べれば、もう、ゴミみたいなものだ。うんこみたいなもんだとこう言ってる。なぜか、イエス様は十字架の上で、父よ、彼らを許してくださいと祈られたんです。何をしてるのか知らないのです。私が罪のない私が、あ、この彼らの代わりに死んでいこうとしてるんです。どうぞ父よ、彼らをお許しください、こう祈ってくださったんです。全てが終わった、救いは完了したと十字架の上で叫ばれたんです。そのイエス様を信じる信仰が、そのイエス様を信じれば救っているという神様の約束を信じれば、その信仰を神様は認めてくださる。それが 私たちが救われるただ一つの道、不義なるものが義ではないものを神様がよし合格だと言ってくださる。センター試験どころか大学入試で合格するどころか天国の入試に合格するんです。ほら、ただでイエス様信じるだけで、それが9節、キリストの中にあるものをイエス様信じるとイエス様にすっぽり包んでもらえるんです。立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。今ここで義人パウロのこの信仰義人をですね、パウロと呼ぶと同様、パウロも自己義人の人でしたが、イエス・キリストに出会って、ああ私は自分で行いで自分を正しいとするなんてことはできない、もうたとえどんなに多少努力しても、どんなに誇るとこがあっても、それはイエス様を信じて与えられる神の義に比べれば物の数ではない。前見ていただいて、これが鍵です。神による鍵、真の皇帝は行いを見て、じゃあいいを町の名前をつけるほど将軍を褒めた。神様は不信仰で罪深い私たちを、どんなに罪深くてもイエス・キリストを信じれば、キリスト様をかぶれば正しいと認めるよという福音をくださった。私はね、この福音を台湾に届けるのは日本の宣教師だと思った。そしてアメリカの宣教師たちはあまり申し訳ないけど現地の教会に関わっていない中で、寺田先生や斉藤先生たち、今までの宣教師たちがいい働きをしている。これからも日本から台湾に行く宣教師は本当に大事だと思います。そして台湾とともに、この私たちの母国を愛する日本にも、日本に住む全ての人に罪人を正しいと認めてくださる、イエス・キリストを信じるだけで正しいと認めてくださる神の福音を満たしたいと、熱いものを覚えながら帰ってきました。お祈りしましょう。神様、このイエス・キリストを信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ正しいと認めていただける、この喜びの救いの訪れを信じることができたことを感謝します。まだこのことを知らないで、自分の力だけで、行いで、努力だけで救われようと認められようと努力している人々に、どうかイエス・キリストを救い主と信じ仰ぐことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。